今日は3人でご来店ですか。いらっしゃいませ、
はい、はい、こんばんは。
あ、そういうことですね。
初めまして。
初めまして。初めて来ました。
まずは乾杯。
一元入れるんですか。
はい、
もちろんです。
もちろんです。
お二人のご紹介ですしね。
あ、紹介制なんですね。
そうですよ。
あ、そうです。
よかったです。
では乾杯。
はい、乾杯。
乾杯。
いただきます。うん、今日のお客様、はい、私からご紹介させてもらってもよろしいですか。
はい、
清永博文さん。
貯めるね、貯めるね、貯めるね、ママ。
1967年に大分県の生まれで、大分出身の清永さんは1998年ファッションブランドソフを創立されました。洗練された日常着を目指した、メンズファッションですね。メンズファッションにおいて確立されたポジションにいながら、今年6月末をもって後進たちに譲ると、その会社を譲られました。そして今年8月、2022年8月からはサッカー J リーグのクリエイティブディレクターに就任されて、ファッション以外の分野でも注目が高いクリエイターでいらっしゃいます。公式のクリエイティブディレクターにね、就任されたということで、具体的にどういうお仕事をされてるんですか。
まだちょっと始まったばっかりで、言えるようなことはないんですけど、来年 J リーグは30周年なんですよ。93年スタートなんで、で来年に向けの施策を今いろいろ仕込んでて、やってる段階ですかね。
もうあれから30年、
そうですね、開幕から ね、そうだ、1993年ですもん ね、盛り上がりました。そして坂田さん、松本さんとはもう20代の頃からの
旧知
の中だと伺っています。
そうなんです。もうかれこれ30年近
い、本当に
30周年
同じぐらい
30年近い、
ちょうどその頃だったと思う。清永さんから
そうですね、多分、
はい、出会いは。
いや、それがね、今日来る前に考えてて、あれそれぞれどのタイミングでどこだっけなっていうのを今日ちょっと答え合わせしたいなって思ったんですよね。
僕が、
まっちゃんが、
はい、
はい、
多分ね、松本くんとは僕がね91年に東京行ってるんですよ、で91年にアーペーセーっていうアパレルブランド勤めてて、その年に、アーペーセーが阪神百貨店にオープンして、それでよく行ってたんですよ、で月1か2ヶ月1回ぐらい行ってて、その91年か92年の夜どっかで会ってる。
あ、へえ。
それはどこのタイミング、どこなんだっけな。
大阪で。
大阪でですね。
多分91、2、3年ぐらいに会
ってる。92年かどうか思ってるんですけど。で僕はそのなんかあの時ちょうどそれこそ竹村信和っていうこの DJ の師匠がいるんですけど、その人が始めたバンドに入れてもらって、でそこにアーペーセーにいた、キクちゃんっていうのが、ボーカルで入ってて、
スピリチュアルバイブ
スピリチュアルバイブスっていう、
バンドのボーカルやってた子が、アーペーセーの阪神店のショップスタッフだった。
そうなんですね。
それでなんか清永さん僕引き合わせてもらったような仕事があって、
でまっちゃんはそのメンバーで何してたの。
僕はね、男性ボーカル。
男性ボーカル、
そうなんですね。初めて聞いた。
皆さんがどういう松本くんかドヤの人かなんなのか分かんないですけど、
何でもご存知で。
僕は最初 DJ だ。
そう、
DJ とかクラブの DJ、 夜系の人なんですよね。今の酔っ払いじゃないんですよ。DJ、
そうですね、
で歌まで歌われたんですね。
そうなの。
でそっから90年代にアパレルやったりしてたもんね。
そうだよね。
ちょっと、はい、やらせてもらいました。はい、はい、
堀江の方で、ね、
はい、そうです、来ていただきましたよね、事務所に。
事務所遊び行ったりとかして、
そうそう、
だからその時大阪結構こうクラブシーンっていうか音楽シーン、夜面白かったんですよ
ね。
ちょっと関西が、
はいはいはい、
ジャズシーンが強めで、
そうですね、
京都大阪が強めで、
まあ、そうか、
ちょっと東京と京都と大阪がそういう90年代前半こう、ジャズブーム、
そうですね、
ジャズブーム、
ジャズ DJ、 クラブジャズみたいな、
ね、
クラブ
ジャズ。でも京都出身のね、ジャズ系の DJ 多いですもんね。荻野さんで大沢さんだろうね。
そうそうそうそう
そう、そういう流れシーンにいた、
ね、僕ら一応ね、そことがね、ライバル関係みたいな、
ライバル関係そっか。
でその今出てきた竹村さんっていう人がちょっとクールな人で、結構 ね、そこから違う環境音楽と違う方に、
そう今はそうですよね、
結構90年代初頭結構有名な、
うん、そうでしたね、
どこの一員だったんですか。
そうなんですよ、一員だったんです。
だった
クールジャズプロダクションっていうなんかそのチームがあって、はいはい、そこで僕は
そこの一員で結構クールな感じ、
うん、いやいや
クールだったんですか。
当時クールだったんです
よ
ね。
なんかいつの間かドヤとかやって
た、ね、それはご存知ですか清田さん。
いやもう仕込みの前から知ってます
ね。清田さん全部知られてるんで、もう何やってます
か。タジタジ松本さん、
そうそう
なん
です、ね、舞台裏全部知ってはるんで。
僕より前に会ってるってことだよね。
坂田君はどういう。
そうなんですか。坂
田さん多分ね95、そうですね、6、7ぐらいだったんですよ、ね、で当時僕が、東京の三軒茶屋に住んでて、はいはい、
そうですそうです。
そうそう、これ喋っちゃダメかこれダメだ
っけ、
まあ、いいですよ、いいですよ。
当時 の、うんうん、あの彼女が、
あ、そういうことか、う
ん、あの三茶に住んでて、うんうん、でたまにこう最寄りの駅で、あ、この人も三茶なんやなと思って、
ね、もうご存知で、
そうそうそう、あの雑誌とかで、
なるほどなるほど。
で僕はその三軒茶屋に住めないかったんですよ、まだ、うん、あのお金が
ちょっと高級ですから、はい、三茶は人気で、
三軒茶屋で最初風呂なしや、うん、アパートスタートで、すごい、まあ、そこから移って、まあ、狭いとこ住んでて、佐賀、うん、さんが高級マンションが出てくるんですよ。
まあちょっとちょっと、どういう彼女だったんですか。
すいませんすいません。
そこは深掘りしたいですね。
ちょっと変なところ汗かく感じましたけど、
僕は三茶もね、家賃が高い人気エリアですよ。
僕は僕のその収入で住めないエリアだったから、うん、やっぱり僕まあ年上っていうのもあるし、うん、やっぱアーペー生の人はやっぱりお金もらってんのやなって思いながら、おしゃれなとこ住んでんのやなって思いながら、うんうん、ちょっと見てて、でまあばったりじゃないけど、うん、クラブで会って話すよ、
う
ん、
あ、そう、
話させてもらえるようになって、そう、そ、ね、ミルクです、ミルク、
あ、ミルク、ね、
エビスの
ね、
はい、じゃあ2人とも夜なんだね。
そうですね、
本当ですね、
ナイトシーンですね、
うん、これもちゃんと、まあ、クラブっていうのは、うん、まあ、その時やっぱりファッションと音楽ってすごい、うん、はい、90年代密接だったんで、うん、やっぱり SNS もない時代なんで、うん、そこに行かないと人に会えないっていうか、うん、誰かいるだろうっていう感じで、うん、
確かに確かに、本
当です、ね、まあ、そういう周波数で寄っていって出会ったっていう感じ、
はい、でしょうね、友達の友達です、う
ん、でも坂田さんは同業種じゃないですか、うん、の先輩だと、うん、そのクラブで会ってお話できます、あの、緊張しません、
共通の友達がその時いてて、アーペー製グループじゃないけど、うんうん、純グループにいる子がいて、うん、でその子たちと一緒になって、あ、三茶ですよねみたいな、
うん、あで当時考えたら27と25とか、
そうです、
あ、若いな、
そうそうそう
そ
うそう、はい、
そうですね、今思えばね、うんうん、
だけど松本くんと、ね、会ったの僕が24とか4
ですよ、ね、僕22歳だった
ので、
でも清永さん
24と22とか、うん、ね、そんな混ぜてたね、
今考えたらそうですよね、
う
ん、
そうね、確かにね、
クールジャズですもんね。
清永さんクールじゃないよね。
いや、清永さんはそのままクールのまま行かはったけど、僕は途中と紆余曲折を、どやとか、
どやとか、ね、今ちょうどいいバランスに戻ってきて、
うん、まあ、そうね、そうね、そうかも。
50にしてデビューしたもんね。
そうなんですよ。かなり遅咲きね。
遅咲きです。遅咲き。
いやー、でもずっと貫いていらっしゃるからかっこいい。
清永さんでも本場、あの頃から言ってることもね。
う
ん、
そう
ね、本質的に変わってらっしゃらないし、すごい、うん、すごいですよね、ずっとやっぱりブレない人ですよね、
いや、うん、なんかね、うん、ブレるってことがあんま分かってないんですけど、うん、その変わるっていうのがチェンジングがね、う
ん、ずっと言ってることがなんかね、
うん、でもファッションって時代とともにこう動き続けなきゃいけないものだと私は思うんですけど、うんうんうん、そこをブレないっていう何かこう芯にしてたものはどういうものなんですか。
ラッキーなことに好きなものが早めからこう一辺とそれがずっと来ているってだけで、それが時代にこうあんまりブレずに来れたっていうか、なんか女性も男性もファッションコロッと変わる人いるじゃないですか、男性だったり彼女とね、女性で、僕全くそれがないんで、
確かにそうですね、
昔の写真の
話、こう恥ずかしい写真ないんですよ、
わかる、昔の写真
ある
ありますよね。恥ずかしいファッション。
坂田くんはないやろ。
いやいやいやいや、あ、赤いジャケットとか着てるみたいな。いや
この年になってくると宅飲みとかこのコロナで終わってこう、はい、昔の写真がこう出てきたりとかして、なんかそういう話題になるじゃないですか、昔の時の写真見してよみたいな、はいはい、なんか今より老けてたりするんですよね。
ああ。
そう、恥ずかしい写真がないのが、
それ羨ましいな。いっぱいあるわ。
まんちゃんあるっけ。何着てたのそういう時は、恥ずかしい写真。
いやいや、なんか DC ブランドとかを着てたけどさ、子供、若い頃とか、なんかそういうのなんか出てきたら恥ずかしいわ、なんか。
そう、う
ん、僕だってあの昔さ、坂田くんとさ、あのホットドッグプレスのさ、和歌山スナップみたいなの一緒に写ってたのよ。
そうなんですね。
高3の時、
高3の時、そうだ、坂田くんかっこいいのよ、なんか、一番真ん中にドーンって大きくなって、僕端っこのちっちゃく、
その頃から
イン&ヤン着てたんですよ、証券に憧れてたんで、
そういうね、なんかかっこいいんだけど、僕はなんか親父のなんか一世三宅かなんかのジャケットかなんか借りて、もうほんまさに借りてきた衣装で、
ちょっと背伸びして移ろうとして、
そうそうそう、
まあまあそれはそれでいいよ、
似合ってたらね、
でも坂田くんかっこよかったね、
僕からすると二人のこの30年を見てるって感じ。
そうですよね、
あ、見ていただいてるって感じです、
この二人の両方見てるってなかなかないかもね。
和歌山のね、この
本当ですね、
確かにこの二人を見てる人僕より、ね、いないかもしれ
ないですね、
だって松本くん今こう、いろいろなことやって有名じゃないですか、関西でも有名だし、まあ、ゴルフ界でも今有名だけど、当時を知ってる人俺ぐらいしかいないかもね。
本当ですね。
そんな20代からね、前半の頃からっていうと、歴史をいろいろ聞いていきたいわ。清原さんの前
で一切できない。全部知られてるから本当に。
さあ、この番組はお好きな曲リクエストしていただけるんですけども、はい、そんな清永さんのリクエストをされる曲気になります。
それこそさっき言った、はい、クールジャズで竹本さんとか話題が出てきたんですけど、はい、そこの、あの松本くんが所属してた。まあ、クールジャズプロダクションの DJ 竹村の曲です、
聞きたい、
ぜひ。
すごい、はい、
結構今聞いてもかっこいいんです
よ、ね、はい、サイエンスフィクションですかね、
はい
はい、
聞きましょう、はい、この曲が
懐かしい、
です
か。めちゃくちゃ懐かしい。
このラップは松本さん、
僕ではなくて、僕 の、 あの友達というか、MC マガ君っていう人がいて、
参加してほしかったな、
ねえ、聞きたかったな。
この後何かを出したっていう記憶はないけどね、このラップ
マガ君。そうですよね、あとはそのだから本当に漫画家になったんで、彼は
マガさんが漫画家に、
はい、
はい、この曲は本当日本語のラップの中では僕が始めます、最初で、まあ、一番クールでかっこいい日本語ラップかも、一番最初に聞いた、92? これ92年かな、
それぐらいですね、全然古い感じしなかった
ね、全然しない、
30年前の曲です、
ね、そう考えるとすごいですね、
ね、当時にね、この
クールです、
そこにね、まあレコードがあるんですけど、そこに松本って入って
る、サインですか、
サイン、いや、サインです、メンバー
メンバー
のメンバー
されてた、はい、いいですね、
あのドヤ飯がここにいたんだ、
後のドヤ飯さんが
伝説になるよ、伝説に、
ね、
ねえ、いや、それは知らなかった松本さんの過去でしたね、
いやいやいや、お恥ずかしいです、
かっこいい。今日清永さんは東京から和歌山に来られましたけど、はいはい、和歌山は初めてですか。
多分初めてなんですよね。多分じゃない、多分
わざわざ、はい、ようこそお越しくださいました。
県外のゲスト初めてですからね。
そうです
ね、いやいや、こういう機会がないとって言ったら失礼です、
はい、
そうです、
いや、足を運びいただいてありがとうございます、はい、大分のご出身ですもんね。
そうですね、そうですね、
うん、大分もなかなかこう行くのに大変なところではありますよね。大
分はそうですね、空港から1時間市内まで1時間ちょいかかるかな、結構隣の県が、まあ、関西みたいに近畿みたいに、そんなに近くないんですよね、大 分から福岡2時間大分、うん、熊本2時間、うん、大分宮崎2時間、
結構かかるんですね、
やばいんですよね、うん、結構不便なんですよね、うんうん
うん、あの水陸両用のホバークラフト、ね、乗りますよ、
今でもあります
ね、私2回乗りました、
ちょっと詳しくし忘れましたけど、うん、ちょっと中止になってた、最近復活するとかニュースは流れてたんで、まだ復活してないかな、ね、ちょっと風物的な感じで、
ね、初めてあれ感動しますよねすぐ運休になるから乗れたらラッキーっていう感じで言われました、
あの大分空港から大分市に行く、うん、で大分市に、ここもちょっと近いんですけど、うん、大分市内の町中にこう新日鉄があって、
うん、あそうなんですね、
空港からそこに行く人が多かった
り、なるほど、うんう
ん、で今大分市に行く人そんなにいないんですよ、うん、大分空港から
やっぱり別府まで
とか湯布院とか別府とかなんで、それはあんまり利用者がビジネスマンがいないんだと思うんですよね、あのさっきのサッカーで言うと、はい、一回マリノスサポかな、マリノスサポが、うん、横断幕即席で作って、
はいはい、大分遠いって出した
スタジアムまで遠い
ホームゲームの時にそうそう、ホバー乗らなかったら遠いかもしれないですね、
大分遠いって初めて見たな
切実な、
多分な完全なるアウェーみたいな
でもなんか共通点もありそう、
今日を初めて来て、なんかこう街中に入った時に、うん、で松本君に一番最初に言ったらなんか大分に似てんなっていう話して
そうなんですか、そう思われました、
で後々調べたら人口もやっぱり、うん、和歌山が37ぐらい、うん、で大分が47ぐらいで10万ぐらいの差だったんですけど、ちょっと街の作りとか、
あの、ね、
コンパクト感、大分市内にちょっと似てたんですよね、
まっちゃんはね、大分に
もいやいやいや
いや、ね、え、そうなんですか、
よく大分に来てましたよ、松本さんは、
大分でもよく会われてたんですね、
いや、大分ではお会いしたこと多分
なんかあったかない
か、あったかなってぐらいですけど、はい、あの前の嫁さんが大分市、別府出身だったんで、
あ、はい、じゃあお詳しい、
ま、毎年 3、4回行ってたんで、
うん、
大好きな街
だ、地元のラジオ番組
もう丸裸そうです、ね、
いや大好きな、ね、街なんで、なんかちょっと生きにくくなっちゃって
訳あって、はい、え、じゃ あ, あの似てるとこありますか、両方ご存知の松本さんから見て、
だから本当になんかサイズ感もだし、うん、なんかね、ちょっと円形にこの鉄格子が見えてる感じとかすごい似てるし、海沿いで、うんうん、食べ物もなんか似てるし、
ね、なんかカボスとかこう柑橘系の、は
い、ね、はい、私あの同じ瀬戸内海のこの東と西なんで、うんうん、魚とかもすごい似てるし、ね、こう好きな街です温泉もあるしね、
温泉もね、温泉もあるし、あ、そうだ、温泉ありますね、う
ん、まあ、唯一の観光が大分は温泉じゃないですかね、やっぱり、ね、あの別府だったり湯布院だったり、
そうですね、
そういうので知ってる人は多いですね、
そうですね、もう全国ですね、
だから大分いいとこですよねってみんな言われるんですよ、だからそれは別府とか湯布院のこと言ってるんですよ、
あ、そうかもしれない、
だからこう大分市のことは誰も知らないんですよ、
あ、確かに、
大分市に来る用事がないんですよ、だからそのきっかけが大分市、この間大分行きましたよって言うんだけど、大分市じゃないんで、
別府だったりするんです、
別府だったり湯布院だったりするっていうのは、まあ、そういうところはもしかしたら分かんないですけど、
似てるかもしれない、あ、まあ、和歌山も高野山とか白浜とか、そ、ね、
はい、そっ
ち、ね、和歌山市を通り越して、
あれ、なんかパンダがいると
パンダ
白浜です、はい、そうなんですよ、
それもちょっと遠いですね、和歌山市からは、
そう、
ね、まあ、似てるかもしれないですね、まあ、一応和歌山城はねありますけどね、
このラジオは、
はい、
和歌山を何でしたっけ、
盛り上げますよ、
和歌山市をなんかこう和歌山県、
和歌山県かな、
県ですね、
和歌山県、うん、和歌山県、和歌山市を、まあ、うん、なんつうの、僕たちの目でこう、うん、紹介したりとか、はいはいはい、僕東京ベースじゃないですか、はいはい、だから和歌山のこと知らないこと多いんで、はいはい、でみんなに聞きながら、うん、いろんなとこ行ったりとか、
ただそれでいうと大分も隣が福岡と、うん、はい、熊本で、うん、はい、ちょっとビッグシティがどんどん、
ね、強敵ですね、
和歌山もちょっとその境遇が似てるかも
しれない、うん、そうですね、大阪がやっぱありますけどね、そういう意味で言うとね、まあ、大阪に行っちゃうからね、
行っちゃうもんね、
近畿のお荷物なんかも言われたり ね、
あ、ね、そんなことないけどね、
ネガティブがね、
和歌山いいとこですよね、
まだ分かってないけど。
でもこう今、生姜マルシブリジンジャーもらったり、は
い、これ美味しいですね。
美味しいですよ。
あのこの間あの何みかんジュース何
でしたっけ、あの飲むみかん、はい、総和果樹園さん
です。あれも美味しかったですね、うんうんう
ん、あれもね日本で一番美味しいと僕思ってるんですって清さん飲んでくださいね、
う
ん
は
い、
ありがとうございます、う
ん、なんかお酒で割っても美味しかったです、
うん、あ味が濃いので美味しいかもしれませんね、うんうん、
です
松本さん1曲聞きます
僕そしたらあのその清永さんとあの初めて出会った頃に、うん、すごい僕らも夢中だったマッシブアタックの B サンクフルフォーワッチューガットっていう曲を、うん、はい、は
い、思い出の曲、
はい、思い出の曲です。
いい曲ですねこの曲も、う
んね、マッシブアタックあの、うん、ブリストルのバンドで、うん、清永さんの、ねうん、やられたその FC リアルブリストルっていうのも多分ここから探すんだろうなと、
このバンドが大好きすぎて、うん、あのブランド名にブリストルっていう、ね、やっぱりあの地名なんですよねブリストルっていうの地名で、うんうん、こういうマッシブアタックを筆頭にこういうサウンドの、うんうんミュージシャンがブリストルからいっぱい輩出されてて、うん、ブリストルミュージックって言われてて、うん、でブリストルって言葉を言えば、まあ、音楽好きな人はああこういう世界観が好きな人なんだろうなっていうぐらいちょっと共通な言葉があって、うん、そこから作って、まあ、一番センスとか影響を受けた、バンドですね、うん、細かいこと言うとこうスクラッチの出し引きとかサンプリングとかが、ね、センスがもう詰まってて90年代初頭にこれを聞いて8年後半が、うん、
架空のフットボールチームを想定したブランドですよね。
そうですね、そうですね、一番こう多感な時に影響を受けた、うん、今日のこの2曲ですかね、あ僕からすると、うん、僕の基礎になってるかもしれない。
あじゃあやっぱりファッションと音楽っていうのは切り離せないんですね、
う
ん、
そうですね当時は密接でした ね、う
ん、ね当時はですか、
うん、多分今はそんな密接じゃないような気がするんですけど当時は密接でした ね、
ねそしてあの架空のフットボールチームだけではなくリアルなサッカーチームにもね、
地元が大分で、うん、大分トリニータのスポンサーを99年から、うん、1999年から24年間やってました。
で、ね、でも98年に初めてブランドを立ち上げられて翌年ですか。
そうですね、
翌年は
すごいことですよね、うんうん、
まあ、99年の、まあ、先ほど言った架空なサッカーチームっていうのを99年の初め、うんまあ、その前からちょっとブリストルって名前の使ったウェアも作ってたんですけど、うんうん、やっぱりちょっとサッカーもので利益を上げてるんで、うん、そのお金をサッカー界に還元しなきゃと。
はあ、
すごいですね。
そういう
綺麗事言うとそうですよね。いや
それは
そこにあのオラが町、うん、生まれ育った町に JA クラブを目指してるチームがあったんで、うん、そこにビットしたっていうか奉納した、奉納ですけど、
奉納
サッカーものでリーダー、まあ、地元の人格に奉納するのと一緒です。
なるほど。